はい、おしゃべり大好きおじさんのライフスタイルログ記録、ライフスタイルの記録として、今回はなんかおしゃべりさせていただこうかなと思っております。数年後は全然違うことを言うてるかもしんないんですが、最近どんどんこうちょっとショートスリーパー化してきたという話をさせていただいてるんですけどもね、もう私の見解としてはこうなんですよ。夜中、夜ね、4時間、その12時から4時まで4時間寝てるんですけど、まあそれ4時間寝るとね、結構十分疲れが取れるんですよね。で、これは、やはり私が昼、日中、サウナ施設に行って、意識は失ってないんだけど、休んでるんですよね、結局そこでね。サウナ入って、椅子に深く腰をかけ、サウナトランスを味わい、で、館内着を着て、また、リクライニングシートでゆっくり体を楽な姿勢にしてね。で、まあ、ぼんやりしたり、あるいは人とこう、ゆったりとリラックスしながらお話ししたりね。まあ、そんなことしてると、やっぱり疲れないのかなっていう感じするんですよ。で、それはそれでやっぱ楽しいしね。つかま疲れないんですよね。ちゅうかやっぱ休んでるんですよね。休息しまくってるんで、夜やっぱり寝れなくなってきたのかなっていう。これ。っていう、ちょっと見解、解釈なんですが、さあ、これは、まあ、科学的に、実際のところはわかんないですよ。これ。全然、わかんないんですが、結局作業もね、その朝4時からの昼までの作業も、まあ机に座ってるじゃないですか。あんまりやっぱ肉体労働っていう感じじゃないですよね。もうあんまりっていうか、もう全然違うんですよ。やっぱデスクワークなんですよね。デスクワークだし、結局サウナ施設でもリクライニングシートでゴロンでしょ。だから体はいつでもこう休んでいる。もちろんその間にね、軽く筋トレしたりはするんですよ。ね、それは。やっぱ筋肉があんまり衰えてまうとね、これはこれでなんかこう病気の元になったりもするんで、適度な運動してるんです。で、サウナ施設に行くのもね、電車乗って行きますからね。まあ、ほどなく歩いたりもするんですよ。なので、まあ、一般的な、軽い生活の中の運動みたいなのはやってるんだけど、それでもやっぱりこのタスクをやっている仕事を作業をやってる時っていうのは体動かないしね、サウナ施設はゆっくりしてるんで、やっぱ体的にも疲れがたまらないし、こうまあおかげさまで好きなことやらせていただいてますからね、疲れないんやろね、疲れないし、やっぱ楽しんでなんかこうやらせていただいてるんでね、特にそういうやつはそんな寝なくていいかなっていう感じするんですよね。以前の私やったらこれはちょっと不眠やなみたいな感じでね、ちょっとそわそわしてたところなんですが、やはり普段からしっかりと結構十分なくらいもう休んでるのかなと思ってね。だからもう、こうやって夜、今日も今10時51分か。結構喋りましたね。ね、30分ぐらい喋った。だからもう3本ぐらい結局撮ってるっていうことを、撮るっていうことになりそうですけどもね、これね。そういうことになってるっていうね。まあ、これが私の今の現時点での生活、スタイル。こうやって記録としておしゃべりさせていただきましたが、ちょっと話をね、前回の、前々回から前回の話にちょっと戻しますが、まあそれはそれです。それはそれでいいんですが、もう一つね、やっぱりちょっとこれからの話をしたいなと思うんですね。私、まあ今、その、 まあ、漫画をこう生業とさせていただいておりますが、その他にも、まあ、サウナ関連のお仕事だったり、まあ、サウナ大使みたいなことでやらせていただいてたりですね、まあ、これ今月もまたこれ応募が締め切りなんですけれども、世界水草レイアウトコンテストという、まあ、コンテストに出品する水草をこう今あの仕上げにかかってるっていうことなんですが、そういう水草関連の仕事、まあ、そういう漫画もね、あ、そう、だから唯一今私連載しているのが水草の雑誌やからね、そこで漫画書いてるんですけどもね、もうこんなん誰も知らんやろな、あの知らないですけど、水草マニアは好きな、アクアプランツっていう雑誌があるんですね。これに唯一漫画書いてます私、これ連載でずっとやってますよね。だから水草関連のこととかいろいろお仕事やらせていただいておりますが、そして、あれですね、あの美大デザインを教えたり、ね、そういうこと、させていただいておりますが、お仕事ね。で、今後、もう一つ、これもうちょっとちゃんと確立させたら方がいいのかなと思うのが、やはり今私が、この、自主的な研究としてですね、いかに一日穏やかに何かものづくりをしながら、生産を、生産量を上げながら質は落とさず、それでも快適に、やっていこうかっていうね、ちょっと言い方違うな、何やろ、まあ、ある目標設定、何でもいいです。主に、まあ、クリエイティブ関係。まあ、漫画描くでもいいですよ。漫画家になりたいとかでもいいですよ。何でもいいんですけど、イラストレーターになりたい、ね、ダイエットしたい、ね。いろんな、こう、自分のこの目標や、夢や、未来のこの自分の姿の設定ありますよね。それをいかに現実に落とすか、現実がゲームみたいな感じで今、コーチングさせていただいてるんですね。ホビーでね、趣味で、自主的な研究としてね。で、これ、この研究ね、やっぱすごい面白いんです。これ、昔からやっぱ興味あったんですね。どうしたら、こう、アイデアとかが出やすい、環境や、心身、メンタルや体の状態、で、タイミング、どうやったら一番こう効率的な、気持ちいい、美しい、生活、生産も上げながら、生産量もそこそこ上げながら、質も落とさず、いい感じに生活していきながら、生きながらというか、行くことによってですね、その自分のこの未来のこのイメージにこう近づいていく、それが現実に、現実化していくっていうゲームの、研究っていうのはね、なんか結局それずっと継続してやってるんですよね。ちょっと前ね、京都の、うちの今お世話になってる大学でね、その大学、まあ、京都の聖華大学50周年なんですよ。で、50周年で、ちょっと50周年のなんかこう記念アルバムみたいなの作りたいみたいな感じで事務局の方にね、言われて。で、それにまつわるイベント、まあこれからも用意してるんですが、その流れでですね、ちょっと昔の資料を引っ張り出したりですね、こう自分の作品とか、そういうものを一旦こう、振り返って、見てみるみたいなね、機会にちょっと恵まれましてですね、昔の作品とかなんか書いてあることを読んだらね、なんか、その頃だからもう卒業してね、学校卒業して、まあ、漫画を描きながら東京で生活してる。そうやって漫画描いてるその後書きにね、まあ、漫画の単行本の後書きに、漫画を描くこの気分になったり、まあ、漫画作品を描くその制作よりも、そういう気持ちを立ち上げる方がすごくやっぱり大変で、要はその実際執筆作業よりも執筆に至るこのメン タルをこう編み上げる作業の方が結構大変なんですみたいなね、そんな後書き偉そうに書いてるんですが、でもその時のこともまあ覚えておりまして、その時もテーマがいかに漫画を描く気持ちになるか、作品を前向きに積極的に描けるような気持ちをどうやってこう立ち上げていくかっていうことをすごい気にしながら漫画描いてたんですね。そのことをなんか描いてるんですよね。これやっぱりかなり自分の中のテーマなんやなと思いながらね。で、そうやって具体的にですね、ちょくちょくそういう、そうですね、勉強してきたっていう感じなので、それを今そういう知識みたいなのをこうシェアしたいなっていう気持ちでね、シェアしたいのは、まあ、仲間、仲間っていうかな、なんか役に立ちたいと思ってね、その知識と、まあ、蓄えてきた体験を。で、生徒捕まえて、ちょっとお前やってみえへんかみたいな感じでね。いやいや、だからね、もうその話言い出すと、田中塾っていうのが昔あって、この話したらまた長なるな。ちょっと一旦また切ろう。ほんでまた改めて喋ります。改めてまたこのこと喋りたいんですが、予告しとこうかな。これいつ喋るか分からへんけど、やっぱ今後何か人とちょっとコーチングされながらスポーツ選手のようにクリエイティブっていうのをやってみるっていうのはすごく面白いと思うんですよ。スポーツ選手ってコーチがつきますよね。ねえ、なんかこうアスリートってね、コーチがつくじゃないですか。スポーツの世界ってコーチと二人三脚で、例えばフィギュアスケートでもなんかやるでしょ。コーチっていうシステム、ずっとこう寄り添いながら自分のなすべき目標を一歩一歩積み上げて近づいていく、それこそ現実がゲームをアスリートの人はやってると思うんですよ。あれのクリエイティブ版みたいなのをちょっと確立したいなーなんて思って、で、なんかやっぱそういうふうに、まあ、美大とかとちょっと離れてね、美大ってやっぱ先生がこう来て、なんかこうみんなにこう一方的にこう多人数にしてこう喋るわけですよ。じゃなくて、一人一人コーチをするように寄り添いながらその人をプロにしていくみたいな、こういうのってね、今後いっぱい出てくるんじゃないかなって思うんですよ。もちろんその人間がやるんじゃなくて、もちろんね、AI がそれをやったりするかもしれないんですが、まあ、これも前喋った寄り添いのね、力っていうのは本当にもう最近強く感じて、これ一回ちょっとこう確立させたいななんてね、このコーチングのシステムを、ちょっと長なるはやめと、もう強制終了です。あったかく、だんだんこう蒸し暑いみたいな、ね、季節になってまいりましたが、気温の温度差、寒暖差激しい毎日でございます。皆さん。